2017年も今日で最後となりました。この年末年始は、幸いなことに、23日土曜日の、キャンドルサービスと24日日曜日のクリスマス礼拝と2日続けて礼拝が行われました。そして大晦日の今日、日曜日ですね。そして明日、元旦礼拝が行われて、2日続けての礼拝が2週にわたって行われます。まあ、幸いなのか、牧師泣かせなのか、まあ、信徒泣かせなのかですね。もちろん大変な中、忙しい中、皆さん礼拝を捧げすることを選び取ったわけですから、それだけでも大きな祝福があるのは間違いありません。このような幸いな年というのは、何年に一度来るかご存知でしょうか。何人かの方とお話ししたときに、まあ、単純に考えると1週間7日だから7年に一度じゃないかということをやってます。私はその通りに、あ、そうなんだと思ってたんですけど、ちょっとこう調べてみますと、次にこの年末年始がですね、日曜日、そして元旦と続く年がいつかというと、2023年の年末から24年の年始にかけてなんですね。7年後ではないんです。そしてその次が今度は2028年となるんです。で、ちなみに前回はいつだったかと言いますと、2006年ですね、11年前だったんですね。まあ、このように年末感謝礼拝と元旦礼拝が、まあ、せっかく2日続きであるわけですから、まあ、礼拝の説教もしっかりと1年の恵みを振り返り感謝し、そして新しい年に期待して1年を終え、そしてまた明日新年の歩み出しを御言葉を持ってスタートしたいと願います。もうすでに皆さんも2017年の振り返りをされていると思いますが、改めて2017年を振り返ってみていかがでしたでしょうか。教会の歩みについてはですね、先週のクリスマス祝会で振り返りを行いました。感謝の時を持ちました。今日は個人のそれぞれの一年を振り返ってみて、皆さんの一年はどのような一年だったでしょうか。主の恵みが多い年だったでしょうか。まあ、そのように言える方は本当に祝福された方だと思います。あるいは今年は試練の年だったでしょうか。何か問題を抱えている方、そのような問題を新しい年に持ち越そうとしている方もおられるかもしれません。まあ、そのような方に主の慰めをお祈りします。毎年ですね、日本漢字能力検定ですかね、協会が行っている今年の漢字、一字で表すやつ、ご存知でしょうか。2017年の漢字は、北という字に選ばれました。北朝鮮問題の北ですね。そして、北三ブラックですね。競馬の北三ブラックが活躍した。そして、日本ハムが優勝したんでしょうかね。北海道ですね。で、もう一つ、北海道のですね、自然災害でジャガイモが不作で、でスーパーからポテトチップスが消えるっていうですね。我が家にとってはすごく大変な一年となりましたけど、まあ日本はですね、幸いアメリカからの輸入のポテトチップスがあったんで、なんとかその難を私は逃れることができたんですけどね。まあ、今また流通が再開しています。で、多くの方にとっては、一年を振り返って、神様からの恵みもあったけど、また同時に試練もあったと思われるのではないでしょうか。で、日本という国は一年を終えるにあたって、その年にあった労苦を忘れるという意味で、年忘れという習慣があります。英語圏では、イヤーエンドパーティーというのが行われるそうです。パーティー好きな英語圏の人々と比べてみると、日本人の国民性というのが現れる行事なのかなと思います。年忘れっていうのを辞書で引くと、忘年会と出てくるので、まあ、日本もやはりパーティーをするわけなんですけど、まあ、趣旨がですね、一年の労苦をねぎらうとか、嫌なことを忘れてパーッとやろうとか、まあ、そういうスタンスは、 日本特有なのかなと思わされます。しかしよく考えてみますと、いくら嫌な出来事でも忘れていいものと悪いものがあるのではないでしょうか。まあ、個人的な苦労は忘れてしまえばいいのですが、忘れてはいけないものあるのではないかなと思います。聖書は何と言っているでしょうか。詩篇103編では、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなと言っています。神様から今年いただいた恵みを忘れてはならないんです。辛い試練の中を通されたけど、神様がその試練の中にも共にいてくださり、導いていてくださった。辛い中にも確かに恵みがあった。そのような一つ一つの恵みの数々を忘れてはならないと聖書は教えます。私は個人的にですね、この一年を振り返るときに、神様から良くしていただいたことが、まあ、たくさんありましたが、その中でも特に二つ長年の祈りが聞かれたということがありました。一つは、皆さんにもお祈りいただいていましたけど、新潟の母がですね、昨年、入院となり、介護が必要になって、なりました。まあ、長年ですね、母を支えたいという思いがあったんですけど、なかなか近くで生活することが叶わない中にありましたが、まあ、母と姉が、東京に引っ越してきたということで、近くで母を支えることができるようになったということですね。これもずっと祈ってきたことでした。で、二つ目はですね、広島で牧会していたときに、小学校6年生のときにですね、教会学校のお友達が、児童養護施設に預けられてしまいまして、そのお友達と5年ぶりに再会したという素晴らしい恵みがありました。まあ、ちょっと話すと長いんですけど、まあ、広島で、教会学校をやっていたときに、ある男の子が教会に来るようになったんですね。その子は、まあ、小さい頃から児童養護施設に預けられるような子だったんですけど、まあ、それまでずっと仏教の施設に預けられていたそうなんですね。で、施設から出てきたときに、なんと教会に、まあ、友達に誘われて、来るようになったんですね。で、そこからすごく親しくなって、まあ、すごくその子の面倒を見るようになったんですけど、ちょうど小学校6年生から中学に上がるときにですね、まあ、日曜日、教会が終わってですね、また来週別れたらですね、次のときにはですね、もう、突然児童養護施設に預けられたっていうことを聞いたんですね。私はすごくショックでですね、本当にこう、絶望的な思いがしました。しかしですね、まあ、偶然と言ってはあれなんですけど、同じ教会の方がですね、たまたまその子をですね、施設に入れたはずのその子を見たっていう話を聞いたんですね。で、こう、どこであったかとかそういうのをちょっと調べてみると、養護施設に預けられる子供が、まあ、一時預かり所みたいなところ、児童相談所の一時預かり所みたいなところに入るんですけど、その子供たちが、こう、使う体育館があるんですけど、そこであったっていうことを聞くんですね。私は急いでですね、その児童施設の子供たちが体育館を利用する時間を調べてですね、会いに行けないかなと思って会いに行くんです。結局ですね、何日も何日も通っても会うことはできなかったんです。で、全然こう関係ないんですけど、その時ですね、たまたま通りかかったですね、私の知り合いの牧師にですね、なんでその子にいるんだみたいな話になりましてですね、実はこれこれこういう悲しい出来事があって、こういうことなんだっていう話をした時に、そんな、こう、ことをしてくれる、まあ、牧師なら、自分の息子を任せたいということを言われるんですね。で、その教会の先生の息子さんがですね、なかなかクリスチャンの友達がいなくて、まあ、寂しいって思いを抱えていたんですけど、まあ、その子とのですね、交わりが逆に与えられるようになったんですね。その子が、まあ、私の牧会していた保坂の、へさかの教会にですね、来てくれるようになって、まあ、すごくピアノが上手でですね、ちょうどギターの弾ける子がいたんで、 一緒にこうセッションをしたりするので、賛美がものすごく質が上がってですね、楽しい賛美を捧げられるようになったんです。まあそういう交わりもなんか開かれたりしていたんですけど、まあ、結局、そのお友達には会えずにですね、まあいよいよ児童相談所に預けられたということが、まあなんとなく分かってきたんですね。で、施設に入ってしまうと、もう家族以外は会えないっていうのは重々承知なんですけど、まあなんとか会えないか、連絡が取れないかってですね、まあ広島だったんですけど、広島中のこう児童養護施設にですね、電話をかけてですね、問い合わせるんです。こういう子はいないですか？まあ実は牧師なんだけど、ずっとこう関わりを持っていたんですけど、なんとかして会いたいんだって話を言うんですけど、やっぱりプライバシーの問題とかいろいろな難しい問題がありますので、掛け合ってもらえないんですね。まあどこに電話しても、そういうこう情報を与えてもらえない中で、もう絶望的な中にあったんですけど、不思議とですね、今度はその子の妹が教会に来るようになったんですね。で、その子の代わりに、その妹を今度面倒見るようになりまして、その妹を通して、今彼がどこにいるかとか、何をしているかっていうのを、ぽつりぽつりと聞くことができるようになったんですね。不思議とですね、いろんな人からその子に対する情報が、時々もらえるようになって、なんかこう祈っていたんですけど、もうダメかなと思った頃に、また新しい情報が入ってくるようになって、神様祈り続けようと言われているような感じがしたんですね。で、それからですね、3年ぐらいしてですね、その施設をこう、義務教育の期間までしか、入ることができない施設だったんですね。で、高校になって、高校1年生になるときに、実家に戻ってくることができたんですね。でもそれと同時に私は、広島からこの北赤羽に赴任することになって、結局会えなかったんです。でも、今はですね、スマートフォンっていうのがありまして、親からスマートフォンを買ってもらって、私にですね、なんとか連絡を取ってきてくれ。で、聞いてみると、教会にも行ったけど、もう牧師が変わってるってことを聞いて、まあ、残念だったと。で、今は家も引っ越してどこどこにいると。で、会えないかっていう話をしてくれたんで、あ、会いたいねなんていう話をしてる間に、なかなか仕事が忙しい中でですね、すぐに会えずに入れなかったんですね。でもそんなことをしている間に、なんとですね、今度はその子が、少年院に入ってしまうんですね。で、少年院に入って、入ることがこう、まあ決まりそうだ。これから家庭裁判所に行かなければならないという話を聞いてて、で、そこから連絡が途絶えてしまう。で、最後にその人のお姉さんから、今度少年院に入ることになりましたっていう連絡が来て、それ以降ですね、そのお姉さんからは、まあ、LINE で連絡取ってたんですけど、LINE を拒否されてしまって、もう連絡がつかなくなってしまう。ああ、もうこれでまたダメか、思ってたら、なんとですね、私の知り合いの、教会士をやっている牧師がいるんですけど、教会士というのは、刑務所とか少年院に行って、受刑者の話を聞く、働きをする先生がいるんですけど、その人がなんとその、お友達と、面会したって。で、その子が昔、教会に行っていて、スナッチという牧師に、あった。どこどこの教会に行っていた。一回だけの面会だったんですけど、そんなことがあったっていうことを教えてもらって、あ、本当に神様すごいなっていうことを思わされたんですね。ただ、その子のこう、刑期があと何年あるのかわからない中にですね、また一年ぐらい情報がない中で、ずっとまた祈らされる期間があったんですね。で、その間もその子が、なんとかこう、教会に行けないか。聖書だけはですね、少年に入る前に渡してあるんですね。聖書を開いて、そして日曜日には神様のことを思い、そして祈ることができるようにずっと思っていたんです。するとですね、先月の11月なんですけど、突然またスマートフォンを通して連絡が入って、1年の刑期を終えて出てきたと。けど、残念なことに、その方の親御さんが、身元引き受けを拒否されたので、自分は今、どこどこの県にいると。で、今、養護施設じゃなくて自立支援施設に入ってるっていうことを聞いたんですね。ああ、本当に、まあ、家族と一緒に暮らせないのは本当に悲しいですけど、まあ、また連絡が取れるようになったっていうことがすごく、私としてはまあ、嬉しいというか感謝のことというかだったんですね。まあ、ただ、 まあ、少年院に入っていたような子なので、教会に行くことは難しいかな。でも、これから教会に行くことを進めていきたいなってずっと祈ってきたことだから、進めていかないとな、思ったんですね。そんなことがあってですね、2、3日したら、突然ですね、見知らぬ教会の牧師から電話がかかってきた。ハレルヤ、何々教会の何々と申しますっていうので、ね、私、ハレルヤっていう挨拶をする人、ちょっと苦手だなぁ。どうしようと思ってですね、てか誰って思いながら話してたら、実は何々くんっていう子が、教会にこの前来たんだ。って言ったら、その子だったんです。え、マジハレルヤって言って、自分でも柄になくですね、自分、普段口にすないハレルヤっていう言葉が本当に出そうになる思いを心の中に留めながら、そうですか、ということを本当に神様に感謝します。なんとですね、その教会の牧師先生が、ずっとその子が入っている自立支援施設を見ながら、何かここと関わりを持ちたいと思ってて、ついにその日ですね、その施設に飛び込んだそうなんです。そしたら、数日前に施設に入ってきた子が、実は昔教会に行っていた。で、教会に行きたいって言ってたことで、じゃあうちの教会に来ないかということで、その子がですね、教会に行くことができるようになったんですね。で、しかも今は、洗礼の準備のために今学びをしているところです。本当にですね、神様の恵みに感謝します。それでですね、もう、次ですね、少年に入っていつ、会えなくなるかわかんないけど、今度こそ会おうって言ってですね、まあ、少年に入るなんてのは冗談ですけど、先月ですね、5年ぶりの再会をですね、果たすことができました。本当にこの1年の中で、約ですね、5年祈ってきたことが、神様に次々と叶えられていった、そういう恵みがありました。神様は私たちをいつも導き、試練の中さえも共に歩み、私たちの祈りに応えてくださるお方です。まあ、日本人は自分のロークを忘れるという傾向にありますが、私たちのそのロークの中にも主が共にいてくださり、私たちの悩みを導いてくださっています。そしてそのロークの中に神様の恵みを見出すことができるなら、それは忘れるべきものではなく、覚えるべき神様の良き恵みの御業なのです。そしてこの詩編103編で言われている主の良くしてくださったことという言葉がありますが、その良いことというのは、まあ、最も神様の驚くべき恵みの御業である罪の許しを指しています。日本人は大晦日にですね、除夜の鐘を鳴らして、1年分のこう煩悩を取り去るということをします。日本人というのは自分の失敗や嫌なことは忘れようとする、そういう傾向にあります。で、この1年も私たちは神様に従いたいと思いつつも、神様に逆らうことがありました。神様を喜ばせたいと思いつつも、神様を悲しませることもしました。神様を第一にしようと願いつつ、他のものを第一にしました。そのようなものであったにもかかわらず、神様はイエス・キリストの十字架のゆえに、私たちの罪とがをことごとく許してくださるのです。例えば私たちが失敗してしまっても、私たちが悔い改め、イエス・キリストの十字架に立ち返るなら、神様はその罪を忘れてくださるのです。実は、忘れるのは私たちではなく神様の方なんです。そして私たちはその驚くべき許しの恵みを忘れてはいけないのです。神様は忘れ、私たちは主の良くしてくださったことを何一つ忘れないんです。もちろん何一つ忘れるなと言われても、まあ時期通り一つも忘れず覚えておくことができるわけではありません。しかし私たちは許されているということを忘れると、許せないものとなってしまいます。自分が許された罪人であるという立場を忘れ、他人の罪が許せないというのは、自分が1万タラントの負債を許してもらったにもかかわらず、他人に貸した100タラントが許せなかったしもべと同じです。今年を終えるにあたって、許せないでいることがあるのなら、今日それを許して、新しい年を迎えさせていただきましょう。神様はあなたのことを許してくださいました。あなたの罪をことごとく忘れてくださいました。 私が許された罪人に過ぎないことを思い出し、その許せないでいる隣人の罪を忘れて、新しい年を迎えさせていただきましょう。聖書は、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな、と教えます。しかしもう一つ考えたいのが、今朝開かれたイザヤ書には、先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるな、とも言われています。主の良くしてくださったことは何一つ忘れるなという神様が先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるなと言ってるんです。これはどういうことでしょうか。神様は旧約時代イスラエルに対して主が良くしてくださったことである出エジプトの出来事を忘れるなと繰り返し教えてきました。旧約時代に主がなしてくださった最も大きな救いの御業である出エジプトの出来事を自分たちが忘れないだけではなく、この驚くべき恵みを自分たちの子供たち、子孫たちに代々語り継ぐようにと言われてきました。しかしイザヤの時代になって主は先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるなと新たに言われたのです。私たちは昔のことを振り返っては今と比較して昔は良かった。あの頃は良かったと思うことはないでしょうか。いつまで経っても過去の栄光にしがみついているということはないでしょうか。私自身そのようなものでした。過去を振り返ってあの時は良かったなとか考えていました。もう一度あの頃に戻りたい。もう一度やり直したいと思っていましたが、最近ようやくそう思わなくなりました。まあ、今は昔のことを振り返ると、昔の自分を振り返ると、自分が恥ずかしくて仕方ないものです。過去を振り返ると、あの頃は若かったなとかですね。あの時はあんなことをしたけど、今になってみると、まだまだだったなと考えるようになりました。数年前の自分を見ても、あの時は今と比べると余裕がなかったなとか、冷静に考えられるようになりました。そして昔の自分より、今の自分の方がいいと思えるようになったのは最近のことです。それはたとえ少しずつであったとしても、自分が成長しているからです。ゆっくりでも前に進んでいるからです。いつでも今の自分が一番いいと思え、そして将来の自分に期待ができるようになりました。人間過去にとらわれているうちは成長することができません。あるいは現状を維持するのに必死なうちは、前進することができません。神様は、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなと言われます。しかしなぜここで、昔のことを考えるなと言われるのでしょうか。それは、これまでの恵みを忘れて良いというのではありません。それらに感謝しつつ、やはり、今に目を向け、またこれからに期待すべきだということです。なぜなら神様は、新しいことをされる方だからです。神様は過去に生きている神様ではなく、今も生きておられ、まさに今、私たちに恵みを降り注いでおられるお方です。神様は聖書の時代に生きていた神様ではなく、今も栄光を持って生き、私たちに語りかけるお方です。聖書は、新しい歌を主に歌えと言います。それは過去の恵みだけに目を留めて、感謝を捧げるのではなく、今年も、私たちに恵みを与えてくださったように、来年もまた新しい恵みを与えてくださり、新しい感謝を与えてくださり、来年も新しい証を与えてくださるお方です。ですから、常に神様に対する新しい賛美が生まれてくるのです。19節には、見よ、私は新しいことをする。今もそれが起ころうとしていると主は言われます。神様は昔のことを考えるなと言われました。これは一番大きな神様からの恵みの御業であった出エジプトの出来事を思い出すなと言っています。なぜなら私は新しいことをするからだと言われます。それはイスラエルの回復であって、その先には神様の究極の御業である新約のイエス・キリストの十字架による救いの計画があったからです。忘れてはならない過去の恵みにも勝る、さらなる 神様の驚くべき恵みが用意されていたのです。見よ、私は新しいことをする。今もうそれが起ころうとしていると主は言われます。新しい一年、新しいことにチャレンジしようと思われている方もおられると思います。あるいはもうすでに新しい歩みを最近始めた方もおられるかもしれません。しかし私たちは新しいことに挑戦しようと思うときに、それが主から来るものか、よく吟味してほしいと思うのです。それは、せっかく新しいことにチャレンジしようと思う、その気持ちをくじくわけではないんですけど、何か大きなことをしようと思えば思うほど、その思いは主から与えられたものなのかをどうか、よく祈って実行してほしいと思います。祈ると言ってもですね、新年の初売りに行くべきかどうか、ね、今年こそダイエットしようとか、そういう決意ではありません。私たちは、これまでの自分自身を変えたいとか、こんな自分でいたくないとか、新しい年には変わりたいと願います。自分の人生に何か新しいもの、何か変化を求めます。来年こそはと、新年に目標を立てて歩み出します。しかし、結果はどうだったでしょうか。2017年の1月に何か目標を立てた方、達成できたという方おられますか。私はダイエットできなかったですね。多くの場合はですね、残念ですけど、ほとんどの決意が三日坊主あるいは数週間で終わっているのではないでしょうか。実に新年の目標を立てた人の9割は失敗に終わるという統計が出ています。ですから、いくら反省しても、いくら毎年決断しても、結局は何も変わらないと失望し、そんな自分に落胆します。あるいは何も変えてくれないと、神様に対する期待もなくなります。ですから、よく吟味してほしいのです。で、今から数年前の元旦の1月1日の日の、ディボーションガイドマナーではですね、第2サムエル記2章の御言葉が選ばれていました。どのような箇所だったかと言いますと、ダビデ王がこれから自分の計画を実行しようと思うときに、それが主の御御胸に叶うものかどうかを主に伺い、御心を求めたという箇所でした。サウル王が死んだとなった今、自分はこの先どうするべきか、ユダの一つの町へ登っていくべきかどうか、ダビデは主に答えを求めます。この時彼はすでにイスラエルの王として選ばれて、主に神様から選ばれて、そしてサムエルによって油注がれていたのにもかかわらず、ダビデは慎重にこれからのことについて主の御胸を求めたんですね。で、ここに常に主の御心を求めていくというダビデの信仰姿勢と、主の御心だけを行っていきたいというダビデの強い決意が表されていました。私たちの自分の計画が御胸にかなうものかどうかを主に伺うということが必要です。新しい年に向けていろいろな目標、計画を持つことはとても大切です。しかし自分中心のその願望の実現、自己実現ではなく、主の御心を行うということを第一とする一年とさせていただきたいと願うのです。ダビデは主に伺いを立てました。ユダの一つの町へ登っていくべきでしょうか。すると登って行けと答えが出ます。次にどこへ登るのでしょうかと聞くと、ヘブロンへという答えが返ってきました。ダビデは一つ一つ事細かに主の御心を伺っていきました。主の御心がはっきりとわかるまで、何度も事細かに御心を伺い求め、そして主が示されたことだけを実行していったのです。主に答えを求めるというのは、与えられた答えに従うということがセットとなります。自分がやりたいことを祈って、神様から背中を押していただくというのではありません。自分の強い願いに対して、神様に首を縦に振っていただくために祈るのではありません。時には神様は、思いがけない答えを返すことがあります。それは私たちの願うこととは反対で、首を横に振ることがあります。その時には私たちはそれに従わなければならないのです。私たちは神様の計画に従うために、 その計画を聞かせていただくために祈るのです。私たちが新しいことをするよりも、神様がされる新しいことを私たちは従っていきたいと思います。神様は見よ、私は新しいことをする。今もそれが起ころうとしていると言われます。私たちがしようとすることは、時に失敗で終わることがあります。しかし神様がなさろうとしていることは、必ずその通りになります。神様がやろうとすることは、私たちのようにですね、お正月にパッと思いついたことや、年末にパッとひらめいたようなことではありません。神様はそれをするために、永遠の昔から、この世のもといが置かれる前からすでに完璧に計画済みです。それは私たちがやろうとすることではなく、神様がされようとしていることです。それは私たちの計画ではなく、神様の計画です。私たちは神様の御心に照準を合わせていかなければなりません。今朝私たちもこの期待とチャレンジの中にいます。今私たちはこれまでの恵みと導きに感謝し、過去の苦労を忘れ、新しい年に行われる主の御業に期待したいと思います。自分に期待するとき、時にはそれは三日坊主に終わり、失望に終わってしまいます。しかし私たちは神様のなさろうとすることに目を向けていくならば、必ずそれは成功し、豊かな実を結ぶことができるのです。新しい一年、神様は私たちにどんな計画をお持ちでしょうか。そして私たちの教会に対する神様のご計画とは何でしょうか。新しい年に主の御心を求めていきたいと思います。そして最後にもう一つ心に留めたいことが、新年の計画どころか、自分のこの先が考えられない。祈っても祈っても神様の計画がわからないという絶望の時、八方塞がり、目の前が真っ暗という試練の時、私は荒野に道を開き、荒れ地に川を流すと言われた神様の言葉を心に留めてほしいと思います。神様は新しいことをすると言って、荒野に道を開き、荒れ地に川を流すと宣言されました。荒野っていうのはどういうことで、どういうところでしょうか。イスラエル旅行に行ったことがあるか。ないですね。私もないんですね。だから聞いたことなんですけど、イスラエル旅行で荒野というところに行ったときに、まず言われることは、1時間に1杯の水を飲んでくださいと言われるそうです。荒野というのはそれだけ乾燥していて、水を飲まなければ脱水症状を起こしてしまうようなところだそうです。荒野というのは本当に何もない、花は咲かず、実りもない、死んだ土地のような場所です。まあ、一面ですね、どこを見ても赤茶けた土が、乾燥した土が広がっている。しかしそこに何年かに一回、大雨が降る時があるそうです。乾いた地に水が染み込むとどうなるか。なんとそこに植物の芽が生え、やがて花が咲くそうなんです。しかし何もなかったはずの荒野なのに、なぜそんなところに花が咲くのでしょうか。それは同じようにして、数年前に雨が降った時に咲いた花の種が地の中に埋まっていて、そして次に何年後かにまた雨が降った時に一斉にまた芽を出して花を咲かせる。何もないようであっても、すでに種はまかれているんですね。神様は、私は荒れ地に川を設けると言われます。私が荒野に川を流し、私の民、私の選んだ者に飲ませるからだと約束されます。今、荒野の中をさまよっているような歩みをされている方も、主がもう一度、そこに道を開き、そこから導き出し、そしてそこに川を流し、潤してくださいます。そこには、やがてもう一度、花が咲くようにしてくださいます。今、そのようなことがすでに、神様のご計画の中で始まっているということを期待して、新しい一年を迎えたいと思います。イザヤ書の43章の19節、見よ、私は新しいことをする。今もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は、荒野に道を、荒れ地に川を設ける。まあ、最後に このイザヤ書の御言葉をもとに賛美を作った、ドン・モーエンさんという方の証を引用させていただきます。ドン・モーエンさんという方は有名な方ですけど、ある夜、その方の奥さんのですね、お母さんから電話を受けました。妻の妹とその夫が恐ろしい交通事故に遭い、9歳になる長男ジェレミーが命を失い、他の3人の子供も重傷を負ったということが告げられるんです。ドン・モーエンさんは無力感に圧倒され、心に浮かぶどんな御言葉も慰めにならないと思えたそうです。その時、彼らのために祈る中で、神は一つの歌をお与えくださり、彼はそれを書き留めました。神は道を作られる。道が何もないように思えるところにも、神は私たちが見えない方法で働かれること。それこそ、私が妹夫婦に語りたかったことでしたと証ししています。神は絶望の中に希望を生み出すことができるお方です。この歌詞は、先ほどのイザヤ書の43章の18節から21節をもとにして作られています。あなたにも神は私をお忘れになったと思えるような時が来るかもしれません。しかし、神は私たちを決してお忘れにはなりません。それは、あなたは私のしもべ。あなたは忘れないことがないと言われている通りです。神はあなたを見捨てず、あなたを離れはしません。人生が順調な時には、これは私が成し遂げたという気持ちになりがちなものです。しかし、もう道がないと思える時こそ、主が道を開いてくださるという恵みが見られるチャンスなのです。そのことを忘れないでください。私たちはその時こそ主を見なければならないのです。このように書かれています。それではお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、一年を終え、また新しい一年を迎えようとしているこの時に、もう一度あなたの御言葉の前に静まることができましたことをありがとうございます。私たちはいろいろなことをやりたいと思って先走ってしまいやすいものです。しかし、あなたの前にその問題や課題を持ち出し、義務ねかどうか伺ってからそのことを始めることができますようにお導きください。エペソ書の8章16節には、すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くしまた祈りなさいとあります。私たちが神様の御心は何か、御霊の思いは何かと、常に心に留めながら、あなたにそのご計画を伺うことができますように導きください。新しく始まる一年の歩みも、どうぞあなたに期待しますので、私たちに祝福を用意していてくださいますようにお願いいたします。この一年の恵みに感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。